始まりました。ベンビーの人んちの宝、ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
よろしく
お願いします。
さあ、ということで今日も高田の馬場にございます、はい、アイペアーズのね、アイベースというスタジオから、
はい、
お届けしておりますが、うん、巨大な LED パネルをバックにねもう特撮が行われているスタジオからお届けしておりますけども、はい、オンエアがこれ10月、
うん、
天気予報通りであればもう最高気温も30度切って、
うん、
おそらく涼しくなって、はい、最低気温も20度切って、
はい、
とかになっている頃かなと思われます東京でございますけれども、はい、いやー、まあ1ヶ月どうでしたかというところからいきましょうかね、
はい、
まずはお二人のコンビ波乗りうどん、
はい、
M1 予選が、まあ、まだこの、ね、収録時点ではまだですけど、はい、何日予定？
9月24日予定で、
さあこれオンエアしてる時はどうなってるんでしょうか。
そうですね、
まあ、初だからね、お互い、ね、はい、どうも初めてだから、う
ん、はいはいはい、
はい、
漫才自体初めて書きましたからね、これ。
そうだね、ナミキンもピンだったし。
そうなんですよ、
はい、まあ、うどんちゃんはコンビ経験は
秋山さんとありますけども、
だけど男女コンビということでどうなったんでしょうか。聞いてる皆さんは結果分かっているところかと思いますが、
はい、
さあ、そんな M1 予選で新都助がね、
うん、
うちのコンビ新都助が来てまして、はい、1回戦終わり、我々と一緒に飲んでる最中に1回戦突破の一報が届きまして、
やっ
ほー、盛り上がりましたね。
盛り上がりました。
最高でしたね。
最高だったな。
ちょっと泣きそうだった。
そうそうそう、
なんか久しぶりに。
で、OB で今人力車に行ってる鉄筋ビビンバ、
はい、
もう新都助と同じ日で、鉄筋ビビンバの竜兵も同じ飲み会にいて、
そう、
ね、合格者生配信、
はい、
でまずは出順でやっていくもんだから、
はい、
鉄筋ビビンバが最初に合格発表されまして、
はいはい、
おー盛り上がって、ね、さあそこで皆さんの心によぎったのがあれ、これ新都助が落ちてたらどうしようっていうね、なんて声かけよう、ね、万が一あるじゃない。
そうですね、は
い、そうそうそうそう、
もうで、
そう、一応本人たちがいやどうですかねみたいな感触的には、はい、で鉄筋はめっちゃ受けてましたという話で、でもそれを見てたね、あの方がいやいや重い空気の中全然受けてなかったのに新都助が出てきた時にまたさすがにお笑い取ってた
から、そうそうそう、
大丈夫と思いますよと。でも言いながらもやっぱりねいや俺たちも変な話、一番竜兵がかわいそうよね。めっちゃ喜びたいのに先輩が落ちてたら喜べないじゃないですか。なんかあいつもちょっと気使ってね、
そうそうそう、
突破の瞬間よっしゃーはあったけど、
そう、
その後ちょっと冷静
すぐ小口引っ込めてました。
そうそうそう、
N ですよね、
待て待てっつって、
はい、
あ、そのグループがね、
グループが
しんとすけ N グループ後半で、
はいはい、
そっかそっか、俺はまだ喜んじゃいけねえみたいな感じも竜兵ありつつ、新都助が合格発表された瞬間竜兵もよっしゃーって言ったけど、あれはもう自分のやつよな、新都助どうこうじゃなくてよっしゃーやっと喜べるっていう、
もらえてましたから、
そうそうそう、さっきね、縮んで伸びる、ずっと縮んで縮んでプーンだからやったーと思ったんでしょうね。
そうですね、
そうそうそう、で、まあ、朱里之助はちょくちょく本当にそれこそ月1ぐらい東京来てて、
うんうん、
僕もよく飲んだりしてるんですけど、はい、うん、新はね本当に新都助の仕事がある時ぐらいしか来ないんで、
うんうん、そうですね、
何ヶ月ぶりかな、僕も久しぶりに会って、
うん、
で話をして、新が可愛かったんですよ、これ言っていいかな、まあ、新の可愛いところだからいいよね、
うん、
文句じゃないから、
うん、
新が、まあ、僕はその打ち上げみたいので隣に座ってたんですけど、
はいはいはい、
僕実は3月にちょっとプライベートで落ち込むことがあって、うん、なんか最近ずっと虚無感を感じてると、
うん、
なんか寂しさというか虚無感みたいなのを感じてて、はい、それって3月にそのプライベートでちょっと落ち込むことがあったからかなと思ってたんですよ、はい、って、
うん、
だけど違いました、
うん、
僕気づいたんですけど、
うん、
この虚無感の正体は、
はい、うん、
ベンビーさんですって
。あ、いえ。
お前可愛いなと思って。
可愛い。
恋しちゃってる
じゃん。いや、ベンビーさんがいなくなって。
ぽっかり。
ぽっかりはそれだと気づきましたと。
あ、いや。
バーもね、週一一緒にやってた
じゃないですか。そうだよ。
とかで、もう最後らへん、最後の本当1年とか1年ちょいぐらいで、まあもともと新都助は仲い
い
後輩だったんですけど、
はい、
そこで新は特にね。ここ最後東京来る1年半前ぐらいからかな、
うん、
濃密になってたんで、
うん、
そんな言われたらなんか俺ももう愛おしくなっちゃって、
あ、いいな、もう
もう新東京来ればいいのに、
だからよ、かわいい、
だから新だけでも 首里はもう首里は社長業があるから
そうですね、ちょっと離れづらいですね。
そうそうっていう話をも
う、
お前だけでももう来いよっていう話を散々しましたけど、まあどうでしょうね。
いやね、まあね、
そう、東京楽しいぜっつって、で新は東京来たら変わると思うぜみたいな話をして、ね、
めっちゃ面白かった。
そうなんですよ。で、今日も何喋ろうかなと思ってメモ帳をガーって遡ってたら2週間に1回ぐらい東京楽しいからみんな来ればいいのにって書いてました。相当楽しんでるぜ俺。
素晴らしい。
俺相当楽しんでる。
めっちゃ合ってるんですね。だからね、東京が肌に合うというか、うん、
東京もそうです、ね、多分俺もう新しい環境が好きだから。
うん、なるほどなるほど。
好奇心旺盛だし、
は
い、日々まあ半年になりますけど、
はいはい、
やっぱり行ったことないところもまだまだたくさんあるし、会ってない、もう本当にいろんな人紹介してもらって、はい、飲み会呼んでもらったらまた新しい出会いがあって、楽しいんだよな。
すごいね。
本当に2週間に1回ぐらいメモして
た。すごい。
そうだから新もね、まあ、いずれ来ればいいのになとか思いながら、
まあ、ね、今で頑張ってる若い子たちね。
そうそう、ね、2回戦もまたありますけど、どうなるでしょうかなというところですね、
楽しみです。
はい、さあお二方どんな1ヶ月でしたか。
まずですね、うどんがですね、うん、はい、あの8月じゃない、9月か、
うん、
8月のせいか、あの新宿のアイペアじゃない、スパークル
というね、
はい、ライブハウスがありまして、はいはい、うん、並木とちょっとチャレンジでね、はい、出させていただいて、
はい、
8月の30日ぐらいだったよね、
末ね、
はい、8月
の末 で
ライブ終わって、うん、よし並木じゃあバイバイまたねって言って、私は西武新宿線で帰ろうと思って、うん、はいはいはい、すぐ近くなのでね、うんうん、電車乗って9時過ぎだったんですよ。
夜の
終わって、
ね、
来て、よし、うん、駆け乗って、
うん、
乗ったら、
はい、
急に急停車しますって言うわけ。ある程度
走り出してから、
あの小平急行だったので、
はいはいはい、
結構で、ね、30分以内には目的地に着く予定だったんですけど、はい、その手前で急停車しますって初めてだったんです。キーゴンみたいに止まって、もうみんなもうふんって、
はい、まあ、結構混んでますよね、新宿からの、
うん、結構ね、体がもう持っていかれるぐらい、
はいはい、
急停車になって、うん、今ちょっと人身事故あったので、どこどことどこどこの間にあったので、あの停車します、あのしばらく停車します、
はい、
もう自分別に中に乗ってるだけなんだけども、びっくりしすぎて、停車する、やばい、
電車もね、慣れないし
初めてのことで、はい、どういうことどういうことって車掌さんすぐ見えるんですよ、はい、後ろの一番後ろ座ってたから、もううろうろしてるんですよ車掌さんも。で周り見たら普通にしれーって携帯見て
る、まあ、よくあることさみたいな、
そうそう、で、ね、眠ったりとかおしゃべりしたりとか、一、はいはい、人だけえってやってて、なのでみんなね普通なわけでも、やっぱり車掌さん私はずっと見てて、あのやっぱりあのちょっともしかしたら1時間ぐらいこの場所で停車するかもしれない、もうドアも閉まってる、窓も閉まってる、息もできない、はあ、怖い、もう今考えるだけでもう毛が立つ、やばいどうしようと思って、もうすっあの息子に、あのさ今よう混乱して閉じ込められてからパニックになりそうだから LINE したって、大丈夫だよ大丈夫だよって、もうみんな周りはどんなって、うん、めちゃくちゃ落ち着いてるって、お前も落ち着けみたいななんか励ましの LINE が来て、
はいはいはい、
でもとにかく落ち着こうと思って YouTube 見て、
あ
もういいよ、もうギガとか関係ない、もうクルクルしてもいいから、もうとりあえず好きなアイドルの YouTube 見とこうとか、
はいはいはいはい、
見るけどもガタガタしてるわけ。ノガノンチェはニアスかなな、ビビリになったのかなって思うぐらいガタガタして、ハハハして水も持っている、トイレも行きたくない、大丈夫よし、私は YouTube 見て楽しもうと思ってるけども怖いわけ。なんでかって言ったら、すぐ目の前に車掌さんがうろうろしてるから、
これ怖いですね、
もうアスカラナウロウロ
したみたいな
思って、周りはみんな落ち着いてるけど、社長さんがやっぱりね、こうなんかやっぱりなんかいろいろね、あのある連絡とかしてるんですよね。したら1時間ぐらいしたらちょっと動きますみたいな感じで小平っていう駅に着いたんですよ。とりあえずドアがシューって開いて、まあ降りる人は降りて、自分はまだだから乗ってたんですけど、すいません今空きましたけども、またこっから1時間待ちますっていうわけ。そしたら、もうどうしよう、ここからタクシーで帰ろうかなと思うぐらいだったけど、でも、はい、ここの場所がどこかもわからんから動けないし、はい、とりあえずじっとしておこうと思って、また1時間かと思って、急行だったのにと思いながら、なんか1時間待って、やっぱり1時間じゃなくて 何時に出発するか分かりませんってなって、
あ、そうなんですよ、
と思って、クーラーは効いてるし、まあ、トイレ行こうと思えば行けるけど、いつ出発するか分からないから行けない、はい、水も持っている、大丈夫、私は大丈夫
水さえあればそんなサバイバルな感じでもないけどね、聞いてた
ら、うん、みんな普通なんだけど、私大丈夫大丈夫って言って、もう眠っとこうと思って眠っと、目つぶっても眠れない、もうバクバクバクして、更年期だからかね、心臓ドキドキドキしてるさと思ったら、まあ、30分ぐらいしたらちょっと動きますよと動いて、どうにか帰れたんですけど、落ち着いたのが12時前、
わお、
秋さみよ、
そうか、10時前にはもう着く、
もう着く予定でした、もう、
はいはいはい、
お家にね、わ、もうだから大変なことだったんですよ、初めて、
ね、あれはね、
50過ぎてもよ、初めての経験でいっぱいあるんだなって、ふとふとしました。
いや本当あれってだから時間読めないんですよね、
怖い、
う
ん、
そうですね、
読めん、
そうだからちょっと歩いて調べて、ちょっと歩いて別の路線っていうの、
うん、
で帰れるんだったら、まあ出てもいいんだけど、
う
ん、じゃあまた待つしかないじゃないですか、
ね、そうなんですよ、拝島線に乗り換えはっていう、どこですかって感じの話からしたら何どこなのここはっていう感じだから、もうじっとしとこうと、うん、
そうそうそう、
とりあえず
遅延とかね、あの運休みたいなやつって調べ方がよくわからなかった
んですね。わからないのがわからんから怖いんですよね。
わ
からんのが怖いんだよな、ね、とな。すいません長くなりましたけど、
いえいえいえ、
はたはたするふとふとする話でした。
怖い怖い。
わかった。
もうとうとう、お疲れ様でした。はい。うとうと、はい。何キャラでした。
僕あの、まあ、うん、いろいろライブで、うん、あの勉強とかさせてもらってたんですけど、うん、ちょっとあのオーディションの方もちょっと参加していきたいなと思って、
はいはいはい、
であの沖縄いた時は、まあ、専門学校に入っていたんですけど、うん、何度か、まあ、オーディションには参加して、
うん、
けどやっぱりそこまでそのオーディションの空気感をあまりつかめてない中だったので、
うん、
今回ちょっと東京で初めてのオーディション参加して、
うん、
ちょっと頑張ってみようかなと思って、うん、でそこでちょっとお二人に質問なんですけど、うん、
はいはいはい、
オーディションの時ってどういう準備をしてました？
あ、
まあ、状況によって多分違うかなと思うんですけど、
そうだね、やっぱ先に台本もらうようなお芝居の、うん、テレビドラマ、はい、ドラマ映画の時とかは、
うん、
まあ、あの前後がよくわからん時もまああるんだけど、
ね、
そうそう、一部だけしかもらえないので、うん、1ページとか2ページ分ぐらいしかもらえないんで、はいはいはい、前後わからんけど一応ある程度読み込んで、
うん、
まあ、固めすぎずっていうかな、
うん、
結構オーディションって、
はい、
まあ、ものによると思うんだけど、本当に一瞬ワンカットだけパッと映るだけとかだと分からんけ ど、はい、うん、何見てるかというと、うん、あれらしいのよ、あの監督が、
はい、
もうじゃちょっと今度あのもうちょっと真面目な感じで怒りをちょっと足してみてとかっていうのをあえて言って、はい、なんか現場での対応力とか見るっていう、
あ、
そうっていうところと、うん、はい、相手のセリフちゃんと聞けてるかっていう、
はい、
まあ、僕はこれ本で読んだ情報なんであれなんだけど、そうそうっていうところらしいので、だから、まあ、あんまり固めすぎずっていうか、
うん、
まあ、セリフあってもね、基本台本見ながら喋っていいですよなので、
はい、
なんかリラックスしてもできることしかできないしっていう感じかな、
うん、
俺もそんなに経験ないんだけど、
うん、
最近は受けるときはもうできるときはできるもんしかできないしと思
って、自分もこんな感じ
です、ね、結局そうそう、よく言うのはあなたの落ちたからって全員否定されてるわけじゃなくて、たまたまこの役に合う感じでは今回はなかったですよ、だから
キャラにね、はい、求めていたものに合わなかったっていうだけの話だから、
もうリラックスして、
うん、
あと挨拶きちんとっていう、
あ、そうですね、挨拶は大事ですよね、
っていうところぐらいじゃないですかね、
うん、
危なかったですよ、僕この話聞かないでちょっとオーディションの情報あるよって聞いただけでちょっと練習しちゃってたんで、
う
ん、
あ、
ガチガチに固めていこうかなと思って、
ああそうそう、あのセリフがあるのは普通 の、 あの舞台とかもテレビのドラマ、はい、映画もそうだけど、あんまり固めるのを嫌がる監督とか役者さんがいるんだよね、
確かに、
そう、前話したっけな、古田新太さんとかこれテレビでも言ってて、はい、俺はもう現場にセリフ固めてくれって大嫌いなんだ
って
、こっちがリハとかいろいろ言い方変えても全部同じ
ように
、いや、こっちがこのテンションで言ったらちょっとお前も言い方変わるだろうっていう、だから本番の時にあえてリハでも言わんかった変な言い方とかアドリブ入れたりして、こいつを困らせてやるっていう、
すごい
楽しいけどドキドキ、
そうですよね、だからあんまり固めすぎずっていう、はい、
うん、
柔軟にって、はい、まあ、固めすぎずっていうかいろんなパターンを想定しておくみたいな感じらしいよ、
ね、ね、舐め気を見せて見れればいいんじゃない、
そうそう、
うん、
あと、まあ、本当いろんな監督さんがいると思うんだけど、はい、もうオーディションあのコンコンして入ってきた瞬間にあってもうほぼ決まる、
あ、
とかっていうこともあるっていうから、
かっ
こいい、まあまあそう本当にもう、もうしょうがない、はい、
うん、
そうそう、カッコつけてもしょうがないっていうぐらいの感じで、う
ん、あまり気負わずに
自分を見せて、は
い、そうだね、あと鼻くそがちゃんと ついてない、
あ、ごめん、
そこは、そこは大丈夫ですよ、言われなくても、
そこは、ね、ちゃんとチェックしてですかね、あとテンション上がるパンツを履く、
ああ、
勝負下着というか、
ね、パンツ
を履くみたいなとこじゃない、
うん、
オーディション、まあ、言ってもね、俺も偉そうなこと言ってるけど、ね、やっぱ緊張するしね、
緊張しますよね、
う
んうんうん、着ていく服、自分とっても悩みます。なんか無難なあの服がいいのかちょっと派手で目立つのがいいのかって思うんですけど、はい、やっぱり自分無難なのにいきます ね、
そう
すね、まあ、何色に染めても大丈夫ですみたいな、
はい、あの色に染めてくださいみたいな、
白とベージュとかなんかのブラウスとか、はい、でも紺とかあの灰色とか黒のなんかパンツとかズボンとかで普通にいきます
ね、 ねえ、もしかしたらその役柄にイメージしやすい服だと、
あ、
もしかしたらね、
うん、選ぶ側
も、
ね、
選ぶ側もイメージしやすかったりするかもしれないね、
うん、服もそうですね、確かに、
う
ん、
そうそうそう、一応あるよ、
めっちゃ悩みますね、
まあ、アイドルのオーディションとかは、うん、あのショートパンツ履いて、うん、あの服もピチッとした服着て、
うん、
は
い、
スタイルがやっぱ見えるようにするのがやっぱ、
うん、線がね、見えるようにね、
はい、が決まりというか、なんか暗黙のルールみたいな感じらしくて、うんうん、
聞いたことある、
俺ヒゲ剃ろうかなと思ってんだよな。
はい。いつ？
いやいや、あ、ごめんごめん。剃ろうかなじゃない。剃った方がいいのかなだ。
あ、そうか。
ああ、まあね。
便秘東京。
ある程度だから、これ3年前ぐらいからしてるのかな。はい、やっぱりまあ基本ちょっと童顔というか年の割にはみたいなのもあって、
うん、
ちょっと貫禄小顔というか、ヒゲがあることによって、
うん、
まあちょっと貫禄があって見えるのかなと思ってて、
はいはい、
まあ気の弱さもありつつ、うん、それも保管するためというか自分の中でもあったんですけど。はい、まあ、そういった意味合いではもういいのかなと思って、
うん、
なんか逆にもう若々しさ、フレッシュさというか、なんだろう、うん、で一応ヒゲがある写真は、まあ、あの潜在写真用では置いといてというね、ヒゲ生やしたらこんな感じですの置いといて、
うん、
普段はヒゲない方がなんかいいのかなと思って、
うん、めっちゃヤングマンに見えると思う。
いやだけど、どっちがいい、どっちがいい、
剃ってみて。
まあ、めっちゃすぐ入るからね。
もう忘れた、うちベンビーさんのヒゲなしが忘れた。
いや、これってやっぱね、周りは、うん、あのないものねだりというか、俺ヒゲ生やし始めた時は、はい、ベンビーさんヒゲ似合いますねって声がやっぱ入ってくるわけ、
うん、
で一回あの役作りでヒゲ剃らんといけなくて、はい、剃った時は、あ、ヒゲない方がいいですよベンビーさんっていう声がまた入ってくるわけ。
ああ、
もう分からんのよ、
分からん、
人はもう言いたいようにが言うから、
忘れてしまった自分もベンビーさんのヒゲ。
そうなんですよね、うん、まあまあ俺が決めるしかないんですけど、
そうですね、
結局どっちがいいんだろうなっていうのを最近ちょっと考えて、
ベンビーさん若いわ、50歳って言えない、
言えないとはねよく言われますけど、あ、しかりでしたよこの間、とある新宿2丁目のバーの、
うん、
はい、面接というか、
うん、
行きまして、
うん、
まあ、新宿2丁目といえばね、
うん、
まあ、ご存知の場所、有名な場所ですけど、
はいはいはい、
そこに一度4月に、
はい、
僕はあの作家の松永たかりんさん、
はい、
沖縄を変えた男とかの原作者、はい、に連れて行っていただいて、まあ高島ママ、僕本名高島ない、高島ママとしておきましょうか、
うん、
まあ、男性の名前のママですよ、はいはい、まあ、
短髪で
見た目はもうおじさんで、
はい、
あら、いらっしゃいみたいな。で鉄拳ビビンバの正竹も一緒にいて、で正竹一応イケメン子じゃないですか、
うん、そうね、かわいい
子、あんたうちでバイトしなさいよ、うちのバイト生はみんなのんけよと言いながら、そんな話をしてって、僕隣に座ってて、まあって話してて、で僕にはそのまた高島ママは、
うん、
あんたチンコでかそうねと、
あ、いいな
話とかをしてた
ん
です、
うん、
でそんなのがありまして、
うん、
あ、俺がバイトしたいなっていうのをうっすら思っていて、
あ、なるほどね、
でしたら、9月の頭ぐらいかな、
はい、
高林さんにお願いして、すみません、あそこ僕ちょっとバイトお願いできないかなと思ってるんですけど、あ、じゃあ一緒に行きましょうって、
うんうんうん、
でそしたら、高林さんがもうわざわざ会う前日に電話してくれていて、お店に、
はいはいはい、
でそのいよいよ会う店に行く日ですよ、
は
い、じゃあちょっと1時間前ぐらいに軽く飯食いながら飲んでから向かいましょうかっつって、うん、で高林さんが電話しました、
うん、
で50歳で東京出てきて、うん、で今役者やってて、
うん、
でバイトしたいそうですよっていう話をしたら、ただ1個だけ懸念点があると、
うん、
で中途半端な時間夜中に終わるので始発まで まあ、店で寝て帰るか飲みに行って帰るみたいな感じになりますけど、うんうん、みたいな、ああ全然いい想定内です、うん、っていう話をして、待ち合わせの8時に向かったわけですよ、
はい、
そしたらドア開けて入るや否や僕の顔見るや否や、はい、ちょっと難しいかもしれないあれですね、タカリンさんもあれみたいな感じあれ電話って感じと違うってなってまあ俺も1割2割ぐらいはダメかもと思ったんで、あそんなすぐと思って、
うん、
ええって言って高林さんが、昨日の電話ではなんか OK な感じじゃなかったですか、うん、いやまあ一度顔だけ見て決めようかと思ったんだけどみたいな、顔見てダメってことかやと思って顔見てダメってことと思って、そっか、まあまあ好みもあるしね、
まあね、うん、ママのね、
そうそう、でいくつなの、
うん、
あの50です、
うん、
そりゃじゃああんたうち復帰先輩になっちゃうわよいやで高林さん、あれ年も昨日伝えたはずだけどなっつってあそうですよねってでダメだった不気仙場になっちゃうわよって、
やるのけ
ずもうね
そういうことも
どういうこと、こっちはやる気満々で
だからよ
言っててお
もろ、
ね、ダメでしたよっていうお話でございますけど、さあじゃあメールも来てるんでメール紹介していきましょうかね、はい、宝島お疲れ様ですという件名で届いておりますね、はい、映画宝島だ、ラジオネームよかつの陳年さん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ベンビーさん、こちらの番組では初めまして、そして映画宝島のアフレコお疲れ様でした、
お疲れ様です、
自分はアフレコ初体験でずっと緊張してましたけど、うん、そう現場にいらっしゃったのかな、ベンビーさんアフレコ経験ありますか、また来週の撮影でお会いすることがあればよろしくお願いします、よろしくございますと、よかつの陳年さんはねラジオネーム、ね、RBC の番組かなんかで一応、まあ、見たことはあるんですよ、
そうなんだ、すごい、
誰だろう、
一緒にじゃあ一緒だったってことですよね、
多分そういうことなんでしょう ね一応来てた方の名前は全員覚えてる把握してるつもりなんだけど、
お誰だろう、
よかつの人っていう話あったかな、そう一旦あの撮影終わったんですけど、9月半ばに2日間、
うん、
はい、まあ、いわゆるラッシュっていうあらあらの編集が終わった映像を見ながら、うん、こうちょっと声を入れていくみたいなのがありまして、うんうんうん、
はい、
それだって、まあ、また来週ぐらいにちょっと追加の撮影があるみたいな感じなんですけど、
うん
うん、はい、誰だろう、まあアフレコ経験はありますけど今回はもう実際に動きが激しいシーンだったので、
はいはい、
めちゃくちゃ動いて
動きながらの
アフレコなのに翌日筋肉痛っていう、うん
初めて聞く、
アフレコで翌日筋肉痛
すごい、
そうみたいなこともありましてね、
さすが東京だな、
ね、あの大友監督、
うん、
いろんなもう有名な作品撮ってる監督ですけど、飲み会があるんですよ、
秋じゃみよい、
この収録時点から言うと来週、あ来週じゃ今週土曜日か、
いやすぐさじゃ、
そうそう、だから監督とちゃんと飲めるっていうの嬉しいですよ ね、
ね、
沖縄メンバーで、
うん、今後にねまたつながるといいですね、そうそうそう、
またこの沖縄メンバーがみんな仲良くなってしまって、
うんうんうん、
役者もいれば
あ
の、はい、一般の方もいるんですよ、エキストラで出た一般の方もいらっしゃって、この2日間やったアフレコ終わってから2日間とも15名ぐらいで打ち上げ、
うん、楽しそう
楽しいわ今日これがまた
楽しそういいね、
今日はじゃあ一杯だけだよって言ってるのに、もう始発まで、で初日は6時頃終わってからに始発まで、
はい、
7時ぐらいから始発まで、で2日目は4時前に終わって4時から終電まで、
あっきちゃびよい、
あんまよ
みんなパワフル、
でもうみんな仲良くなって、
うん、いい
ありがたいお話でございますよ、ね、本当ね、はい、こんな感じでもう楽しく生きてますけど、いや喋ることいっぱいあったな、
ね、楽しい、
まあまあまあまた次回ということでね、
はい、
さあ、告知一発よろしくお願いいたします、
はい、
11月10日日曜日に、はい、私ベンビー東京初単独ライブ、
はい、
まあ独演会、
はい、
ベンビー初独演会、独演会と言いつつ世界的パフォーマーガベジさんも来てくれるよスペシャル、
よっしゃ、
ありがとうございますよ、こちらがですね、うん、昼の部夜の部ありまして、はい、お昼が午後2時開演、
うん、
夕方、まあ、夜の部が午後6時開演ということで、はい、チケットが前売り当日ともに4500円となっております、はい、ぜひ沖縄の皆さんも遊びに来てほしいな、
ぜひぜひ、
そうガベージさんといえばもうねすごい本当世界的に活動している方々だし、
はい、
であと僕以外にも脚本2人に書いてもらおうということで、
はい、
ピン芸人メガネロック大家、R1 グランプリ準々決勝進出しました、
うん、
そして、
はい、
もう元全モンキーと言っちゃってもいいのかな、
うん、
荻野くん、
はい、
実は今日この収録してる日に発表されたんですよね、 僕は全問機の会さんが、はい、まあ、ちょっと事前にそういった話は荻野君は言ってくれてはいたんですけど、もっとオリジナルはリスナーの荻野君も書いてくれるし、はい、そんな単独ライブになっておりますんで、ぜひご予約は僕の SNS なんかでも、
はい、
できるようになっておりますので、はい、ぜひ一つ皆様遊びに来ていただければと思います、
はい、
で毎月僕いつもこの番組ね、うん、メールの募集が当日思い出したりして、ちょっと遅れ気味で今週もね一通でしたけど、
はい、
基本的にもうあの24時間365日もうこっち来てから1日26時間ぐらい楽しんでるから
だからいいね、
そうそうそうそう、
そういうな、
その今日もまたこの収録終わったらもう初めてのところで、はい、なんていうか千歳船橋だとか、
あ、資料からんさ、
そうそうなんですよ、
やん
っていうところに、うん、行ってまた飲み会があったりする、
いいですね、今自分は銀座の和下からの帰りですよ、
あ、和下ショップ
ちょっとね、
昨日はなんとあの手相の
選考会に、
あ、選考会に昨日は手相占いでおなじみ島田秀平さんご一緒させていただいたりとか、
わ、
まあ、刺激的な毎日を送っておりますが、ぜひメール、うん、オリジンアットマーク FMNAHA.JP まで、懸命に便秘をお忘れなく、はい、じゃあこちら届きませんので、ね、はい、よろしくお願いいたしま す,
お願いします。
ということで今月はこの辺で失礼いたします、はい、便秘のシトンチュの宝、お相手はベンビーと
うどんちゃんと
並木並木でした。
また次回です。さよなら。
さよなら。